2023年4月11日火曜日、時刻は午前8時6分になるところです。大阪は晴れてるんですけれども、全体的に雲がこうかかってますね。日差しがちょっと鈍い感じで、昨日のようなすっきりと晴れたお天気ではありませんね。明日雨ということですから、まあその予兆ということでしょうか。今日はね、気温が25度まで上がるということですから、この時期本当に着るものにね、朝悩みますよね。まあ、冬やとパッともう着込んでしまえばいいわけですけど、まあ、そうもいかないし、まあ、この時期の季節の変わり目はちょっと朝に手間取ったりしておりますが、このところ、さてさて、まあね、もう選挙も終わりましたけれども、いろいろ毎日いろんなニュースがあって、まあでもなんていうんですかね、まあ、ある程度こう、ね、年齢になってきたら、こういろんなこう変遷というか、そういうものも見てきてるので、まあ、これもあんまり良くないんですけれども、もうどっかちょっともう、そういうもんやと思ってしまうというか。でもどうしようもないですもんね。なんかまあ本当に老子を読んで改めて、人間って変わらないなと、人間社会というか、まあ環境問題もそうですけれども、本当にね、結局はあまり良くなってないですからね。で、まあ、自然の、まあ、去年みたいな熱波とかなってきたら、まあ、食料の問題がまずありますから、まあ、21世紀は心の世紀、まあ、環境の世紀とかいろいろ言われましたけれども、実際そうなってきてますもんね。まあ、培養肉とか、まあ、あの本当に農作物が、ね、これまでの農作物がものすごい貴重なものになっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、お肉も野菜も全て、まあ、今の段階でもね、なんか時々思ったりしますもんね。なんかまるで食物がなんか加工品のような、工業製品のような感じが個人的にはちょっとしたりもしてるんですけどね。まあ、そういう時代になって、まあ、食べ物が変わると人間の体も変わっていきますから、まあ、人間は刻々と何かやっぱりちょっと変化していってるんでしょうね。まあ、あんまり変わらなくなってくるから、まあ、だいぶ前からなってきてて、時々あの顎の、本当に顎のないというか、顎が発達してないような、あの若い人をよく見ますよね。よく見ますっていうか、たまに見ますよね。多分これからは増えていくのかもわかんないですね。まあ、食べ物が変われば体の作り、もちろん脳の問題、脳も変わってくるでしょうし、いや、まあまあ、あのそういう時代だと思うんですが、まあ、それにしてもなんていうんですかね、まあ、政治の世界も、まあ、どうなってるのかなというふうに思ったりしますけれども、この間ちょっとあることで、久々の人たちにちょっと連絡をして、でその返信をくださった方がおられて、去年あってですかね、まあ、あのずっとリーズレターもお送りしてるから、ずっと音信は続いてるんですけれど、で、まあ、その方も環境問題にね、ずっと取り組んでて、で、まあ、何かこう社会的なものに目が行く人っていうのは、まあ、全てにおいてこう目配せっていうか、すごく問題意識を持つもんですよね。やっぱり持たないって言ったら持たないし、全然でもずっと言ったら、やっぱり社会のいろんなことの事象というか現状について、やっぱりこうこれでいいんかという問題意識を持つ。でメールの返信に、あのここのところの、まあ、入管の問題がありますよね。まあ、それの問題ちょっと関心持ってて、まあ、署名活動とか自分も参加してるんだというようなことを書いてましたね。子どもさんも一緒にと。いや、入管の問題はいつでしたっけね、1月だったかな、たまたま土曜日に報道特集をチャンネル合わせたら、ちょうどそれをあのケースを取り上げてて、京都に住んでるイタリア人の男性のことをやってたんだけれども、 その法律制度は、まあ、時々なんか思ったりするんですよね、まあ、今回 その入管のそれだけではなくて、なかなか日本の社会っていうのは論理的に何かこう思考するっていうことができないかなと思ったりする時があるんですよね。その入管の問題報道特集見てても、いやそれではどうしようもないやろうという、なんか全然その論理性に欠けると言いますかね、なんかそういうのを思ったりして、でまあ返信にそんなことも書きましたけれども、でも何かまあ、かといってじゃあ私が何かね具体的に活動するかって言ったら、そういうふうなことの行動力っていうのは私にはないんですよね。多分まあここ日本外国人であるっていうこともあると思うんですけども、どこかそれは自分に身の危険があるというのがどこかであるのかもわからないですし。でもしそうじゃなかったとしても、自分の資質からして何かこうね、やっぱりちょっとこう、まあ、偏るというか、まあ、一見私は変わってるっていうふうに人がから言われたりするんですけど、でも多分すごくなんていうんですかね、バランスは取れてるんちゃうかなと。ごく普通なんですよね、本当に。もう自分では本当に、まあ、人間らしい人間って時々言ってるんですけど、自分ではあなんですかそれっていう、まあ、ここでも多分何度かお話ししたことあるんじゃないかなと思いますけど、まあすごく善人かって言ったらもちろんそうではないし、ね、マザー・テレサさんのような善人かって言ったらそうでもないし、でも悪人かって言ったら悪人ではないし、で、ね、時々なんかリーさんも悩むのとかって言われたことありますけど、いやそら悩みますよと。で適度に悩み、で適度にそれをこう払拭でき、まあそれでもまあ前に進まなあかんなというふうに思えるというか、まあまあまあ孤軍奮闘しながらなんとかね、それでも自分を保ちながら、だからそういった意味では普通の人間というふうにね思ったりするんですけど、ですからまあそういうふうなことで、なんか友人、その知人のようにそういうふうにやってる、まあ、敬意を表しますね。私は私の立場っていうかのところで、またそういう活動をする人たちの後押しっていうか、バックヤードで、バックヤードで、ね、支援するというか、まあ、仕事柄もそういうことですから、まあ、それが自分の役目かなと思ってますけどね。さてさて、そんなこんなことを思いながら、もうでも本当に人間って変わってないなということを老子でも、まあ、そういうことをまあ確認できましたし、孫子でもそうですね。さて孫子の第12下降編、日攻めですね、それの、まあ、まとめというか4ですね、結びになります。この下降編その4、こうなっておりますね。そもそも戦って勝ち、攻撃して奪取しながら、その戦果を収め、整えないで無駄な戦争を続けるのは不吉なことで、非流、費用をとどめる、すなわち無駄な費用をかけてうずついている、非流と名付けるのである。だから聡明な君主はよく治療し、立派な将軍はよく治め整えて、有利でなければ行動を起こさず、利得がなければ軍を用いず、危険が迫らなければ戦わない。君主は怒りに任せて軍を起こすべきではなく、将軍も憤怒に任せて合戦を始めるべきではない。 有利な状況であれば行動を起こし、有利な状況でなければやめるのである。怒りは解けてまた喜ぶようになれるし、憤怒もほぐれてまた愉快になれるが、一旦戦争をしてもし失敗したとなると、滅んだ国はもう一度立て直すことはできず、死んだ者は再び生き返ることはできない。だから聡明な君主は戦争については慎重にし、立派な将軍は戒める。これが国家を安泰にして軍隊を保全するための方法であるとなっておりますね。この最後のところの一文はですね、読み下し文はこのようになってますね。ゆえに名主、聡明な名主はこれを慎み、良将、良い将軍ですね、良将はこれを戒む。で、最後の結びとして、これ国を案じ軍を全うするの道なりとありまして、この金谷先生の中のところでは、この一段は下降、この日攻めと直接の関係がなく、むしろ孫子前編の総括の感があるとなっておりますね。まあ私もちろんそう思うんですけれども、この実践編は何と言ったってね、こう解くことがもう現実ですから、ですからその上でも、だからこそもう軽々しく戦争をしてはならないということを、もう改めて何て言うんですかね、もうこうくどいほど言っておくということもあるんじゃないかなと思うんですよね。目先のことでやってはダメだと。ですから、よくよく本当に、まあ、ここでのこの言葉がいいですね。怒りは解けてまた喜ぶようになれるし、憤怒もほぐれてまた愉快になれるが、一旦戦争してもし失敗したとなると、滅んだ国はもう一度立て直すことはできず、死んだ者は再び生き返ることはできないということですね。今のロシアの、ウクライナ侵攻のことをちょっとこうね、やっぱり考えてしまいますが、そもそも戦って勝ち、攻撃して奪取しながら、その戦果を収め整えないで無駄な戦争を続けるのは不吉なことで、飛竜すなわち無駄な費用をかけてぐずついている飛竜と名付けるのである。だから聡明な君主はよく思慮をし、立派な将軍はよく治め整えて、有利でなければ行動を起こさず、利得がなければ軍を用いず、危険が迫らなければ戦わない。君主は怒りに任せて軍を起こすべきではなく、将軍も憤怒に任せて合戦を始めるべきではない。有利な状況であれば行動を起こし、有利な状況でなければやめるのである。怒りは解けてまた喜ぶようになれるし、 憤怒もほぐれてまた愉快になれるが、一旦戦争してもし失敗したとなると、滅んだ国はもう一度立て直すことはできず、死んだ者は再び生き返ることはできない。だから聡明な君主は戦争については慎重にし、立派な将軍は戒める。これが国家を安泰にし軍隊を保全するための方法である、となっておりますね。加工編結びその4でした。以上です。